では本日のメッセージ、聖なるものを喜ぼうと題しまして、田中先生より取り次いでいただけます。よろしくお願いします。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。聖なるものとなさんとて、主我らをば召したまえばと。天のお父様、今朝も私たちを礼拝者として招いていただきありがとうございます。しばらくの時、私たちのすべてをご存知のあなたが聖書のお言葉をもって親しく語ってくださることをありがとうございます。どうか私たちの心を開いてくださって、あなたの御心を知り、御心に生きるものと作り変えてくださるように、聖なるものとしてくださるようにお願いをいたします。いろんな祈りの方をいただくお互いですけれども、その一つ一つにあなた様が御手を置いてくださって、御心を示してくださって、御業を成してくださることを信じています。どうかあなたの御心を追い求めることができるように、今一度信仰を与えてくださるようにお願いをいたします。道を求めて学び続けるお一人お一人も、今日あなたにお出会いすることができるように、またやむもの諸問題の中にある方々、引き続き主が道を開き癒してくださるようにお願いをいたします。受験生たちや、またさまざまな取り組みの中にある方々も、良い道を示してくださるように、開いてくださるようにお願いをいたします。祈られましたように、感染症の収束を祈ります。医療スタッフの上に上よりの知恵と力を与えてくださり、また関係の皆さんを支え励ましてくださって、一日も早く収束をし、また安全で平安な、また平和な社会が前進していくことができるように、どうぞ導いてください。改めまして、続く時を見て委ねて、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の7章の6節を、聖書のお言葉として、学びたいと思います。もう一度読みます。7章の6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。どうこれを読めばいいのかというですね、今までも読まれていると思います。あ、この言葉に恵まれたっていう方はあんまりいらっしゃるでしょうか。どうなのでしょうか。今日はこの言葉を少し、いくつかの角度からご一緒に学びたいと思うのです。学ぶことになりました。私たちの新改訳の聖書では段落を変えて6節となっておりますけれども、多くの聖書は前回学びました7章の1節から5節に続いて記されているのではないでしょうか。聖なるもの、あるいは真珠とですね、こういう言葉を用いて何が語られているのか。それは聖なる、尊い、価値のある、かけがえのない、そういったものだということでしょうね。そういうこの世では得ることのできない価値のある大切なものを、ここで犬や豚と書かれているのですけれども、まあことさらですね、犬や豚を何かこう汚れたものとして教会あるいは聖書は考えているのかと言われますと、どう皆様答えられますか。それに対しては、私はこう思うんです。聖書っていうのは神様の誠の言葉で真理を語り伝えている書物ですけれども、やはり時代の限界がある、 時代と文化の限界があると思うのですが、皆さんはどう思われますか？そんなことあまり突き詰めて掘り下げて考えるといろいろな意見が出てくると思うんですけど、当時ユダヤの社会の中では犬豚という言葉がことさら汚れたもののものを表す、象徴的な言葉としてですね、使われていたのだ。じゃあそれが聖書に書いてあるからといって私たちは今日も犬や豚という言葉を使ってことさら汚れたものを指し示すことをするのかというとしないですよね。あるいはしてはいけないと私は思うんですけど、どうなのでしょうか。してはいけないと私は思いますね。人権感覚の問題だと思いますけれども、いや聖書に書いてあるからいいじゃないかっていうのは私はちょっとどうかと思うことなのです。ですからここで犬や豚という言葉は使われていますけれども、それで表そうとしているのはこの信仰を一向に理解しようとしない、あるいはどこか神様に敵対して歩んでしまう、こういう人たちのことを指していると考えるべきだと思うんですけどね。そこでじゃあ前回読んだこの段落からの続きとして今日のこの6節があると考えまして、前回のことを少し振り返っておきましょう。前回学んだことはこういうことです。裁いてはいけないけれども、それは人と関わりを持たずに生きるのかというとそうではなくて、あなたの目の中の塵を取らせてくださいという生き方に導かれるんだとこう言いましたですね。ですから交わらないという話をしているわけではなくて、むしろ豊かに交わっていくと、裁くのではなくて相手の目の中に塵があれば痛くて人生が成り立たないわけですから、自分では取り除くことのできないその塵を取らせてくださいって、こういう豊かな関わりの中に互いに生きていこうということだと思います。でけれどもその塵を取ろうとしながらも私たちはいつの間にやら裁いてしまうことになってしまう。塵を取り除いて相手を生かそうとするんだけれども結果的に殺してしまうことになる。何が問題なのかって言った時に、それははっきり目が見えてないからだ。なんではっきり見えてないかというと、自分の目の中に針がある、大木があるって言われた。だから自分こそ罪人であり、自分の中にこそ大きな問題点がある。これをイエス様によって解決をしていただいて、そうしてはっきり見えるようになって、その上で、あなたの目の塵を取らせてくださいという時に裁きではなくて本当に相手を生かすことになるのだ、こんな話をしたんじゃないでしょうか。そのことをしっかりと思い出していただきながら、その上でなお私たちの信仰生活の経験を考えてみたいと思うんですけれども、イエス様の前にしっかりと悔い改めて自分が罪人だっていうのを誰よりも深く感じようとして、私こそ罪人の頭です、こういうどこか謙虚や謙遜もしっかりと持ちながら、その上であなたのやっぱりここがちょっと具合悪いんじゃないでしょうか、ここはやっぱり問題ですよねとかですね、やっぱりあなたの中にも罪があるんじゃないでしょうか、それをイエス様の前に悔い改めて解決しない限りあなたの人生は幸せにならないじゃないでしょうか、こんなふうにして愛をもう本当に思いっきり込めてですね自分なりに語る、それが裁きではなくて相手の目の中の塵を取り除いてあげることになると、こちらはもう確信してるけれども、私たちの人生はそれでも裁きになってしまうことがある、こういう経験されません？ もう本当に良かれと思って言ったのに全然受け止めてくれない、こういう経験しませんか。イエス様、私はあなたの前に祈って本当に悔い改めて、その上でこの方にも福音を伝えようと思って伝えたのに、えらいひどい目に遭いましたっていうことないですか。伝道するということはそういうことだということをまずもって聖書は語っています。伝道するというのは何かの教えを相手に教え込ませようとしている、そういう活動ではないです。愛するということですね。伝道するということは、道を伝えるということは愛するということです。こちらが誠心誠意愛を込めて愛したと自分は思っているけれども、相手がそれをしっかりとこちらが希望するように受け止めてくれるかというと、どうもそうではないというのがこの世界の現実だ、そういう経験を少なからず私たちはするのではないでしょうか。よろしいでしょうか。ここまで。じゃあそこでイエス様はどう言われたのかということです。相手の目の中の塵を取ってあげなさいと前回言われましたけれども、それでもなお取ろうとするんだけれども誤解されちゃって、結局もう自分は悲しい目に遭ってる、辛い目に遭ってる、こういう時に私たちのイエス様はどう言われたのか、それでもとにかく頑張れと言われたのか、それでもとにかく信じて突き進んでいけと言われたのか、いくら誤解を得てもとにかく相手に福音を伝えようと言われたのか、自分がたとえ命を失うことになっても愛に生き続けようと言われたのかと言いますと、今日の箇所が聞いてくると私は思うのです。聖なるものを犬に与えてはいけない、ちょっと強い言葉ですけどね、聖なるものを差し出し真珠と思っているとても輝くものを相手にお伝えしようと思って受け入れてくれない、そういう時はもうそこでストップすればいい。これ非常に強い言葉ですけどね、そんなふうに語っておられる言葉ではないだろうかというのが理解です。犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。愛に生きよ、互いに愛し合いなさいとイエス様は私たちをこの世界に使わせてくださいましたけれども、私たちは神になるわけではないです。私たちは人間です。どこまでもですから、私たちの語る言葉、振る舞う行動というのは常に限界がある。向かう相手がきちんと思うように受け止めてくれない、そういう中にも生きていかなければならない、そういう時にはそれでも何とかしなければならないと言われるのがイエス様ではなくて、そういう時にはもうストップすればよい、そしてそのことも私に委ねなさい。私たちがストップしてもイエス様はストップなさらないんですよね。イエス様こそ足で踏みつけられ向き直られた人たちに噛み裂かれてくださったということですね。それが十字架です。ですから私たちがイエス様を信じる、十字架のイエス様を信じるということは、そのお方に私たちのすべてのことを追い出していくという生き方をいただいたわけです。神様を信じる、イエス様において明らかにされた誠の神様を信じて生きるというのは、本当の人間になることです。本当の人間になるということは限界を知ってるものになるということです。 できないということを受け入れるということです。これ辺大事なことなのです。私たち神様信じたら神様全能だから何でもできると思ってるでしょ。確かに何でもできるだと思うんですけど、何でもできるっていうのは神様が何でもできるということを信じたわけです。ですから次回以降に学びますけれども、この6節に続いて7節に書かれている言葉は何ですか。プロジェクターにはないんですけれども読みますね。求めなさい、そうすれば与えられますって書いてある。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますって書いてあるんです。つまり私の力で何でもできる人間になるという信仰ではなくて、神様が全能なるお方だから、このお方が全てのことを成してくださるということを信じて信頼する生き方に変えていただいたんですよね。人間は生まれながらに限界を知らないのです。あるいは限界がないことこそ自分の人生の幸せだとどこか思ってる。聖書の神様を信じるということは、人間というのは限界があるということをきちんとわきまえ知ることなのですよね。その上でこのお方に委ねていく、あるいは祈るものになる。このお方がすべてをご存知で何もかも成してくださるのだということを信じて信頼する生き方になっていく。ですから自分ができないとか、自分が限界があるとか、もう少し別の言葉で言えば自分の願う通りになっていかないということをきちんと受け入れなければ祈りっていうのは生まれないですよね。いや、イエス様は私の力で何とかなりますから今はちょっと黙って見といてくださいみたいな感じになって、これ信仰のようだけれども、聖書が語っている信仰とは随分違うような気がするのです。イエス様は罪人である私のために、私がまだ罪人であった時に十字架にかかって死んでくださったんですよね。何もかもご存知で何もかもなそうとしていてくださっているお方、このお方を信じたのに、その信仰生活の中でなぜかいつの間にやら私が神になっている、なぜか私がこうしなければならないという思いとこだわりに取りつかれてしまっている。いやいや、イエス様はもうそのことは私に委ねたらいいよ、人間というのはできることもあればできないこともあるんだから、それが人間として生きるということなんだから、そういう誠の人間にしてあげようと思って天から下ってきてくださったそのイエス様なんだから、そのイエス様がもう私に委ねてしまいなさい、人間のくせに神のようにして生きるのはやめなさい、私たち人間の罪の根底は何だったですか。創世記3章に書いてある、この実を取って食べれば神のようになると言われたんです。それに誘惑されて人間は食べちゃった、それが罪の根本だって言ってるんです。神になろうとする性質を私たちはみんな持ってるんです。それが罪であり、私の人生を暗闇に置いてきたんです。イエス様を信じて救われたのに、なおなぜその暗闇にとどまるのですか。人間になればいい、あなたの目の中の塵を取らせてくださいと言ってうまいこといかなかった、あ、うまいこといかないんだ、じゃあイエス様に祈っていこう、あとはもうイエス様にやっていただこう、これは本当に福音じゃないでしょうか。で、イエス様はここでね、ものすごく強く言ってらっしゃいますね。聖なるものを もう犬に与えなくてもいいのですよって柔らかい言い方じゃなくて、投げてはいけない、あるいは真珠を豚の前にもう投げなくてもいいのですよと言ってらっしゃるのではなくて、投げてはいけないという非常に強い命令をされている。私はこう思いました。そこまで強く言っていただかなければ私たちには分からない、よく言う、例えですけど、ある先生がこう言ってたんですね、まあ、これ心理学者が言ってたんです。電車の自動扉の前に立って、これ電車じゃなかったかな、自動扉の前に立って一生懸命閉めようとしている人がいるって言うんです。閉まらないですよね。何が問題ですか。私がそこにいるということが問題なんです。でも一生懸命閉めようとしている、だからどんどんその人生が滑稽になってくる。イエス様が私がやってあげようと言ってらっしゃる。私たちは全能なるお方を信じたんです。愛の限りを尽くして命までも捨ててくださるお方を信頼してるんです。なのになぜ私がイエス様の前に出て行ってイエス様の代わりに何かをなし、そんなふうなね生き方をしようとしてしまうのかな、まあ、こんなふうに思わせられますね。何度も言いますけれども、昨日おととい先おととい退院後4回目の診察がありました。もう2ヶ月に一度でいいって言われて2ヶ月目だったんですけどね、少し薬が変わりました。それは前進しているということだと説明してくださいました。前進しているのに薬がなんで増えるんだという意見もあると思いますけれども、それはちょっと細かな説明をすれば長くなるのでしませんが、私は一応納得しています。それはそうとして、病になるというのはもう辛いことだし、できるだけそういうことはない方がいいというのはもう大前提ですよ。いいですか。けれどもこうしてとにかくストップさせられるということは、人生においてもうまたとない経験ですよね。だって自分で人生ストップしないもん。私たちアクセルしかついてない車なんです。恐ろしくって仕方がない。走り出したら止まらない。とにかくハンドルさばきで全部行くぞみたいなことになってる。そういう私たちにイエス様がおいおいもうちょっと止まってみようと、そろそろ止まったらいいんじゃないですかって言われたって止まれない。止まれと言われて止まる。ちょっとそんなふうな印象なんですよね。でこれは貴重なことだなと今振り返って、生かされていることからすら、そういうことを思うわけですけれども、そんなふうなことを考えさせることでした。ある先生はこう言いました。人間は神様以上に宗教的になるというんです。あるいはある先生、別の先生はこう言いました。人間は神様を追い越してしまうって言うんです。神様のスピードで私たち信仰生活を歩むのが一番幸せなのに、私たちは神様を追い抜いてしまうんですよ。神様早く早く、イエス様遅いですよとか言っちゃう。いやそうじゃないですよね。やっぱり神様のスピード、歩幅、歩調で私たちは歩んでいく。そのために神なるお方が誠の人間になってくださったんです。そんなふうなことを考えさせられるお言葉だなと思いました。そしてもう一つ、実は今日の箇所から離れてしまいますけれども、お分かちしたいと思いましたのは、この今便利ですね、豚と犬という2文字をコンピューターに入れて検索するとピピッと出てくるんですよね。今でもう一箇所聖書の中にあるんです、犬と豚という言葉を使っている箇所が。ちょっとそれ開いてみたいと思います。第二ペテロの2章の 2節です。23節です。ごめんなさい。21節から22節ですね。21節から読んでみたいと思います。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは義の道を知らなかった方がよかったのです。犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中を転がるという、ことわざ通りのことが彼らに起こっているのです。あんまり読まないところかもしれませんけれども、ここに犬という言葉と豚という言葉が出てきました。で、ここで言わんとしているのは、先ほどから考えたのは福音を理解しようとしない、あるいは愛を持って接するんだけれどもなかなか受け止めてくれない、そういう人たちのことを想定して考えたんですけども、このペテロの手紙が語っているのはそれとは違って、信仰を持ったけれども再びそれを捨ててしまった人たちのことを言っています。これは非常に厳しい言葉だと思います。ただ信仰を持ったけれども、教会ではバックスライドみたいな言い方をしたりしますけれども、せっかくイエス様の十字架を信じた、復活のイエス様を信じたけれども、もう信仰を捨ててしまった、そういう人たちのことをここで言っちゃってるんですよね。厳しい言葉だと思いますが、ただこれは、初代の教会でもそうでしたし、2000年のキリスト教会が経験してきた痛みであり、また、苦しみというか、だと思います。そしてそれは、何が言いたいかというと、決して他人事ではないということです。私たち一人一人もやはりどこか犬になったり豚になったりというですね、こういう言葉で表されるような心を持つ瞬間、あるいはそういう経験というものをするのではないでしょうか。ですから最初の言葉で聖なるものや真珠という言葉で言われましたけれども、私たちがいただいたこの福音というのは本当に聖なるものであり真珠のように輝く尊いものだということを見失わないようにしていく、これは大切なことだなということを思いました。イエス様の十字架と復活、そこに記された神様の愛の深さ広さ、絶対性というんですかね、そういったものを本当に、深いかけがえのないものだということをですね、どれだけ私はこの思っているというか手にしているだろうか、大切にしているだろうか、そんなふうなことを改めて考えさせられることでした。前回も言いましたけれども、イエス様の十字架っていうのは本当に私たちが持っている罪というのは神様の命でなければ贖うことができなかったということですね。それと同時に神様はそうまでして私たちを救おうとされたということです。命を捨ててまでも私たちを救おうとされた。ですからこれは本当に価値のある尊い聖なる真珠のものですよね。でそれを本当にそうだ、イエス様が成してくださった十字架と復活、この御業は本当に尊い、かけがえのない、これ以外に私の人生を形作るものはないのだということを、それを本当にこう持ち続けて生きていくっていうのはそう簡単なことではないと思います。これはもう開いていただかなくていいのですけど、これもたびたび言いますけどね、使徒の働きの5章の中でアナニアとサッピラという夫婦が出てきて、献金の問題で非常に厳しい裁きが行われたということが書かれています。立ちどころに息絶えたって聖書に書いてるんですよね。恐ろしいところですね。ああいうところを読んで恵まれる人一人もいないと思いますけれども、理解に苦しむ場所だとも思いますけれども、以前にも申しましたけれども、こんなふうに思いますね。私たちが信じている神様が本当に清いお方だとすれば、清いお方なんですね、 アナニアとサッピラに限らず、私たちだって立ちどころに息絶えるのではないでしょうか。胸に手を当てて、私たちの、あるいは私の語る言葉、成した行動、そういったことを振り返ってみれば、このお方の前に一瞬たりとも立つことができないというのが真実じゃないでしょうか。緩い神様を信じているのではないんですよね。本当に清いお方を信じているはずなんですよね、私たち。だからそのお方が人となってこの地に来て自ら命を捨ててくださっているのはもう驚くべきことなのです。でそのお方を私たちは信じていて、アナニアとサッピラに勝る劣らず罪人であるにもかかわらず、同時に瞬時にもう裁かれて当然の私が今こうして生きてるということですね。ですから今こうして生きてるということ自体がもう神様の愛と憐れみと忍耐が限りなく発揮されている証拠なんですよ。今日も講壇に田中が立ってるな、これね、神様の愛の証拠なんですいいでしょうか。だって本当に清いお方であれば、もう瞬間的に息絶えるはずなのです。なのにこうして生きてる、もう憐れみ以外の何者でもない。であれば神様がそうやって今日生かしていてくださるんだから、もう喜んでこの一日を生きていかなければならないですよね。あるいは生きていきたいですよね。そう思うと、あ、今日生きてる、ここにもイエス様の十字架と復活の愛がもう限りなく注がれている。何か素晴らしいことができたから神様は私を生かしていてくださる、そういうことじゃないですね。もうただこうしてはって息してるここにもう神様の愛がもう充満している。神様の愛がなければひとたびも生きることができないのですから、まあ、そんなふうに思いました。これももうたびたび言いますけれども、退院後、とにかくインターネットというのは良し悪しですよね。いろんな情報を私たちに教えてくれます。何度も言いますけども、心筋梗塞 .com というサイトがあってそして心筋梗塞の人たちの話がいっぱい出てきて、まあ、だいたい医者が管理しているのは良い内容ですけどね。でもそういう中である人の手記を読んで、もう本当にそうだなと思いました。その方は退院後3ヶ月ほど、3ヶ月が過ぎるまで毎晩夜寝るのが怖かったって言うんです。心筋梗塞というのはとにかく明け方に発作が起こって、死ぬというパターンが多いんです。ですから今日これ、ね、休んだらこのまま朝を迎えることはできないんじゃないだろうか。もう退院して3ヶ月間毎晩寝る前そうだったって。でこれ私それほどではなかったですけれども、よくわかるんです。もう寝るっていうのは自分ではもう何もできなくなっちゃうわけでしょ。もう委ねる心がなかったらおちおち寝てられないじゃないですかでも眠たくなるから寝るんです。でもこのまま朝を迎えることはできないんじゃないだろうか。そう思ってね、朝を迎えるとね、もうこれ感謝なんですよ今日は朝がやってきたみたいな感じ。あ、生かしていただいた。自分では何一つ善行はしていない。神様が喜ばれること何一つしてないけど、今日も命をいただいた。もう限りない神様の忍耐がここにほとばしってる、まあ、こんなふうに感じることでありました。で、これもね、でもだんだん元気になってくると忘れていくんですよもうそろそろ俺の力でいけるなみたいな感じになっちゃう。でいつもね、初心に帰るじゃないですけれども、本当に私は 生かされているのだっていうことを見失わないで、ああそこにもう神様の、もう今こうして生きしてるだけで神様の愛が充満してるんだ、忍耐がそこに現れている、十字架の愛が、復活の命があるのだ、このことを、本当に大切にしたい。聖なるものが投げられても、真珠が投げられても、足で踏みにじるんじゃなくて、もう投げられてますからね、私たちに聖なるものが、真珠が、本当にそれを大切に抱きしめて、そんなふうに生きていくものでありたいなと思いました。お祈りをいたしましょう。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいますと。恵み深い天のお父様、自らの思いが先走りながらあなたの御心を問うことがいつもいつも希薄となってしまう、そんなことを思い巡らしましたけれども、憐れんでくださり、私たちの歩調に合わせようと下ってきてくださったお方のその御足の跡をあなたの歩調に合わせながら共に歩むものと、今一度整えてくださいますようにお願いをいたします。私たちはこうして生かされています。本当に感謝です。そこにこそもうあなたの愛が満ち溢れている。神様、その聖なるもの、真珠のように輝くものをどうか見失うことなく、新しい週間も前進していきたいと願っています。どうか共にいてくださるあなたを見上げながら、喜びながら、感謝しながら、また楽しみながら、この新しい習慣を歩んでいく私たちとならせてくださるようにお願いをいたします。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ございました。今しばらくメッセージを振り返りつつ、一人一人が祈りの時間を持ちたいと思います。